荒木浩司のカセット遊ぶ ショーナンバートゥリーターザン708 2024年4月7日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。夜語り165夜、こんばんは、おばんです。ということで今日もですね、夜語りの時間になっているわけですけれども、今日はですね、北海道内どうやらですね20度を超えたところか4箇所ほどあったみたいですね。この辺りもですね、なんと18度以上というね状況だったんですけれども、残念ながらですね風が強くて、体感温度はですね、まあ、そこまで高くはなかったんですけれども、部屋の中でですねかなり暑くなって、この高気密高断熱住宅にこうなりますので、日差しがね入ると一気にね部屋の中のですね温度高くなるんですよ。とうとうですねクーラーかけましたね、まあ、そういうこう一日だったんですけれども、現在気温はですねなんと9度っていうことって、かなりですね暖かい星の夜にこうなっています。今日はですね、まあ、最低気温が6度、ここからですね最高気温が18度っていうね、この辺りの公式発表にこうなるわけですけれども、暑い一日だったですね。雪の方たちはですね、まあ、かなり溶けたんですけれども、まだ頑張ってます。去年のですね今頃はすでにですね雪はなかったんですけれども、今年はですね雪が多かったせいか、いつもね、シーズン夜はですね雪が多くてですね、かなりですね元気に頑張ってる状況です。まあ来週あたりにはですね、いよいよ全てのね雪の方たち帰っていくんじゃないかなっていうね気はするわけですけれども、まだまだ頑張っていますね。まあ、そんな中、まあ、今日もですね冒頭まずはですねお願いから入っていきたいなと思うわけですけれども、浩司荒木アートワークスっていうね荒木のですねホームページ、立ち上げてあるわけですけれども、ここにですねフォーカトマンスっていうですねコーナーがあります。まあ、ページをですね1枚起こしているわけですけれども、ここはショップページにこうなっていてって、ここでのですね売上金かカトマンズでお世話になっているですね子どもたち、それからアーティストの方たち、まあ、そういう方たちのですね例えば子どもたちであれば生活資金であるだとか活動費、それからアーティストの方たちであれば制作費用って言ったんでしょうかね、まあ、そういうですねお金にこうなっていくっていうね、まあ、直接そういうね、お金になるっていう仕組みでやっておりますので、ぜひですね協力していただけると嬉しいと、まあ、購入していただけるとですね非常に嬉しいということと、それからマニアックなものたくさんですね取り扱っています。プルパであるだとか五箇所であるだとか天寿であるだとか、聞き慣れないねものも多いんじゃないかなと思ったりするわけですけれども、探している方たち必ずねいるかと思いますので、ぜひですね情報を拡散していただけると嬉しいなっていうね、まあ、そういうご仕組みになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたしますっていうね、今日もですねお願いから入ってるわけですけれども、さて今日の本題っていうことにこうなるんですけれども、今日はですねガンダムがですね45周年記念っていうね、45周年記念ですよ。ね、まあ、結構長い期間やってきたんだなということをですね、この数字をね、見るとですね、すごくこう、すごい重みというか、結構ね、長きにわたりやってきてるんだなっていうね、そしてさらにですね、まだまだ衰えを知らないっていうねところって、今後のですね作品群楽しみにですね待たれている世界中のねファンの方たちいるんじゃないかなと思いますけれども、荒木はですね中学校の頃だよね、まあ、ガンダムなかなかねテレビの放送時間に見ることができず、荒木は生でですね、生でというかリアルタイムのガンダムっていうのは1、2回見たか見ないかぐらいなんですよ。ほぼ、再放送、それもですね再放送も、虫食いでね、まあ、全てをですね見ることができないっていう状況って、ただ高校生になった時にですねガンダムか第1部第2部第3部って言ったらいいんでしょうかね、テレビシリーズか再編集されて映画化するっていうね結構盛り上がった時代でもあったんですね。それで当時ですねオールナイトニッポンの企画の中でその映画のですね、コマーシャルというかイベントを行われていたこう時代があり、当時はですね例えば今日はこうガンダムなんでガンダムの話をしますけれども、ガンダムのですね、まあ、声優さんたちが集まっ って新宿の新たですよ。あそこのね、大きなオールアイビジョンって言ったんでしょうかね、まあ、外のビジョンを使ってガンダムのですね、劇場版の一部をこう流しながら声優さんたちがですね、生で声を当ててくれるっていうね、ラジオ放送をですね、やってくれて、もちろんね、その当時東京に住んでいる方たちはその新た前にですね、集まるとそのね、状況をですね、見ながら、ラジオもですね、聞きながら、もちろんね、新たの周りでは音声もですね、流れるっていったところって大盛り上がり大会だったりしたんだよね。もちろん当時荒木はですね、まあ、札幌にいましたのでそういうねイベントには行くことはできなかったんだけれども、ワクワクしながらですねラジオを聞いていたっていうのをですね、ちょっと思い返しますね。今であればどうでしょうかね、 YouTube ライブであるだとかニコニコ動画であるだとか、まあ、いろんなねライブ配信って今日のですねイベントなんかも行われていたんでしょうかね。45周年記念ということっていろんなね声優さんたちが集まってですね、今日は盛り上がったみたいですね。ちょっとテレビがなかったりだとか、するのって文章でしかね、ある日はこうそのニュースをですね追っていないわけですけれども、で当時ですね、荒木が映画を見に行けたかっていうと映画も見に行けてないんですよ。時間とですね、やっぱりお金がなかったんですね。高校1年生の時に見に行くことができた映画はヤマトですね。それから高校2年生で見に行くことができた映画が銀河鉄道39です。これもね、友達がですね、たまたまセブンイレブンでアルバイトをやっていて、ってセブンイレブンがですね銀河鉄道39タイアップしてたんですよ。それでポスターがあるっていうことと、さらにですねその友達映画館でもですねバイトをやっていたっていうことって、ポスターはですねセブンイレブンからもらい、そして映画はですね映画館の、招待券でですね、見ることができたんで、あれラッキーだったですね。そして高3の時には愛と青春の旅立ちですね、卒業式が終わった後にですね、見に行ったという記憶があるわけですけれども、この3本ですかね。そして大学に行ってとうとうですね1本も映画を見ることができなかったっていうね状況の中で、就職先ですね、その後こう就職するわけですけれども、その就職もですね、赴任した、中学校ですね、そこからですね約20数キロ離れたところに、レンタルビデオがあったんですよ。で当時テレビもですね何もない状況の中から、テレビとですね、それから、いとこからもらったビデオデッキですね、ビデオの再生する機材もある気は持っていませんでしたので、それをこうもらったということで、テレビもですね準備するっていったところから始まって、まずは、ガンダムを見たくてですねこれ行って最初に借りたのが逆襲のシャアですよ。これはね衝撃的だったですね。あれ、俺の知ってる世界観からかなり進んでるぞっていうね、なんかいろいろとですね考えさせるところがあり、これはちゃんとねもう一回振り返る必要があるって言ったところって、とりあえずですね、小説ですね、これをですね、テレビシリーズ、それから原作シリーズ、まずは小説を読もうと思って先行のハサウェイまでですね一気読みをするっていうね、そんなこう状況って、ガンダムをですね一気に読み漁りましたね。当時まだ先行のハサウェイまで行ってなかったのかな、言っていたかな、言っていたか、なんせね先行のハサウェイでかなり衝撃を受けたわけですよ。で今ね、先行のハサウェイも上中下三部作になるっていうねところで第一作目がですね公開されましたけれども、楽しみですよね。あれこそですねガンダムの世界観、一番ね言いたかったことが凝縮されているシリーズかなと思っていて、てこれは映像が本当にできるのかなっていうね、内容が内容にだけですね、なかなかそのいつになったら映像化されるのかっていうのはちょっと荒木のですね個人的な興味関心のあるところではあったんだけれども、そんな状況ですかね。そんな形でガンダムに関してはですね語り始めるとちょっとね止まらないぞっていう話になるんだけれども、そもそも学校のね教員やってる時にですね、生徒会のね機関誌に寄せて文章を書かせてもらったことがあるんだけれども、ガンダムとゴジラがくれた戦争を知らない子どもたちへのメッセージっていうね、 そういうタイトルって、現代のですね、我々の環境を取り巻くさまざまなですね、状況に関して、このね、兵器っていうものか、どのような、なんて言ったんでしょうかね、兵器という一つのですね、科学的な根拠を持った人間が作り出したもの、これがですね、一つの町を消すっていうことをですね、人類は経験し、そしてそのね、兵器を超えるためには、さらに強い兵器が必要であるっていうね、まあ、そのね、そのいたちごっこ的なところって、人はですね、お互いに、なぜか命を削り合うってことをやりながら、到達する地点っていうのは一体何なのかって話にこうなるわけですよ。だから、このゴジラにせよ、ガンダムにせよ、背負っているものの共通点としては、いわゆるその、なんて言ったんでしょうかね、原爆なんだよね。最終的に行き着くところが、例えば最初のね、まあ、ガンダムの世界観でもですね、いわゆるその核燃料をこう背負ってるわけですよ。だから、ロボットが一つですね爆発すると核爆発が起きるっていうね状況になると。それからゴジラに関してはもうもろにですね、昔のね、恐竜がですねその原爆そういうね実験の中で、いわゆるその原爆のですねエネルギーを吸収して怪獣化するっていう物語でしょ。だからもろにですね核兵器なわけですよ。で、一作目を見ると分かります。で、核兵器を超えるものとしては水爆であるってところで、最後はですねオキシジェンデストライヤーオキシジェンデストロイヤーか口回んねえなオキシジェンデストロイヤーというですねものって白骨化していくわけですけれども、まあ、そういうね、まあ、いろんなことをですね考えていくと、このガンダムっていうものとゴジラっていうものが我々にね対して残してくれた戦争を知らない世代のですね我々にとって何をね考えなければいけないのかっていうね、まあ、深いですねメッセージか、そのね背景にあるんじゃないかなっていつも荒木は思っていてって、そこはですね、もちろんね、まあ、いろんなねシリーズがあったりとかするのってまあ、それぞれコンセプトはあるにせよ、スタートがねそこにあるってことを考えると、やはり今ですね地球上で起きているさまざまなね出来事に関してもっとですね向き合わなければいけないっていうねこともですね教えてくれてるようなこう気がしています。そのキャラクターとしてですね商売の道具としていろんなね展開をしてくるっていうねものもですね存在する中、背景に何があるのかっていうことがしっかりとあり、それを土台にして作られてきたものっていうのは非常にね考えさせられるテーマっていうものが、まあ、ずっとこう横たわっているっていう状況がですねあるわけで、まあ、これはね世代を超えてやはりこう受け継がれていくべきものであるだろうし、メッセージとしては世界にね通用するメッセージでもあるだろうし、本当にね、まあ、貴重なですね経験を我々にねその作品を通してさせてくれているなっていうね、ことの他にならないっていうね、気がします。だからねレディープレイヤー1でしたっけ、あの映画を見た時にですね俺はガンダムで行くとかね、そしてメカゴジラとかね出てきてですね一緒に戦ってる姿を見た時にですねやっぱり感動したね。メインのところの戦いでですねこの2つのキャラクターがですね出てきて夢のような対決ですよ。ゴジラ対ガンダムがですね成立するっていうね、あの世界観をですねスピルバーグがね映像化してくれたってことに関してはもうなんかもう一人でね勝手にこう盛り上がっていた荒木っていうね話になるわけですけれども、またねレディープレイヤー1のですね2作目ができるらしくてですね、なんかこれからもですねまた恐ろしい、それからおどろおどろしいいろんなものかいろんなねメッセージをですねギュッと凝縮してそれをですねユーモアを交えてまたね世界にですね投げかけてくれるっていうことがですね起きるみたいですね。レディープレイヤーは一歩間違えたらですね、まあ、世界がどうなってしまうのかっていうね世界観からいろんなねキャラクターそれからユーモアを通してですね世界観をもう一回ね再構築するっていうね、まあ、そういう物語になってるんじゃないかなと思うんだけれども、またねおどろおどろしいことがですね底辺でこうありながら、それがですねユーモアといろんなね、 人々のですね努力によって、もっと別な世界にですね昇華していくと言ったらいいでしょうかね。ちょっと楽しみでしょうがないですね。まあ、そんな形で、ガンダムシリーズこれからもですね、今日も新しい新作のですね、続編って言ったらいいのかな、続編の発表あったみたいですね。G シリーズでしょうかね。今年はガンダムシードのですね、まあ、シリーズも、新しいもの去年から今年にかけてかな、やられていたりだとか、まあ、今後もですね、目を離すことができないぞっていうね、ことになりますので、興味関心のある方はですねぜひ小説版を読んでですね、せめて一からですね、その先行のハサウェイ、いわゆるその第一次戦争と言われてると言ったらいいんでしょうかね、隕石落とし、もしくはコロニー落としをするあの下り前後から、ハサウェイのですね物語までをですね一回こう熟読してですね、今のこうシリーズ見るとさらにですね感慨深いもなるんじゃないかなっていうね、そんなおすすめをして今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、このガンダムのことについて語り始めるとですね、ちょっとこう暴走モードにこう入っていくのって、話がですねいろんなところにこう飛んでいって、まあ、いつもね取り留めのない、まとまりもこうないですね話こうなってしまうわけですけれども、これだけねシリーズが続く、そしてそこにね注がれるこうパワーって言ったらいいんでしょうかね、思いって言ったらいいんでしょうかね、いろんなものが折り重なっていくからこそ世界がですねそれをこういろんなね形でこう受け取っていってくれるって形になるんだと思いますよ。んで、まあ、これに関して我々はねさらにですねこの日常生活の中でそれを通してですね、まあ、それをこうフィルターとして考えることができるチャンスって言ったんでしょうかね、きっかけをねたくさんいただいているようなこう気がして、本当にありがたい、ことだなっていうふうにこう思ったりしています。これからもですね、まあ、日本のこういうね、コンテンツっていうね言い方にしてはですねちょっとこう軽すぎるなと思うんだけれども、この思いが詰まったものがですね、世の中にこう解き放たれていくっていうのは本当にね大事であり、まあ、大切であり、まあ、そういうところから次のですね世代がね確実にこう育っていくってことも考えると、これがですね次の世代にですねどのようなね形でバトンタッチされていくのか、託されていくのかっていうこともですね楽しみだなっていったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。そして良き夢でありますように。荒木でした。よろしく。